おはようございます。
Good morning.
Okay, 今日のバイブルタックに、早速入りたいと思います。
All right, we're just gonna go ahead and jump into today's talk.
祈らせてください。
Let's pray.
天のお父様、本当にあなたは、この場所にいてくださっていることありがとうございます。
Father, thank you so much that you're here in this place today.
あなたは私たちを、一人一人愛してくれていること、また、あなたの言葉を通して私たちは必要な毎日必要な力を得ることをありがとうございます。
Thank you that you love each one of us and through your word you're able to daily give us everything we need.
今日私たちあなたの生きている言葉を見る中で私たちをその力またあなた私たちに語りたいことを語ってください。
Lord, just speak and give us just the strength.To hear your word today.
イエス様の前によって祈ります。
In your name we pray, Jesus.
Amen.
Amen.
Okay. 今日は前週から引き続いて今のやってるシリーズの第2回ちょっと話したいと思います。
Today we're continuing the series from last week. It'll be the second part in the series.
でそれはそのシリーズのタイトルとしては神の御国を立て上げる。
And the title of this series is Building God's Kingdom.
で、今日、私たちこの見たい、この、この、なんていうの、このとこはこれです。イエス様が私たちの建築者です。
And what we're going to focus on today in this series is Jesus is my builder.
この教会っていう、言葉を出すと
And so if you justConcerning the word church,
ある人は、この、この部屋、この建物、この11時から、まあ、12時30分から45分ってこう思う、方もいるんじゃないかなと思います。
If you say the word church, they might just think of, it's just this room, or it's this building we're in, or it's this time on Sunday from 11 to 12:30. It's that time. That's what church means.
でも教会はそれではないです。
But church really isn't that.
教会というのは神様の家族です。
Church is God's family.
2人、また3人が集まって神様がそこの中にいることが教会です。
Wherever two or three are gathered, Jesus is in the midst of them, and that is church.
教会は神の御国です。
The church is God's kingdom.
教会はイエス様の花嫁です。
The church is Jesus's bride.
で、私たちは神様から恵み持ってまた現れみの持ってこの場所に、入れてるんです。
But we have when we gather in this place, we have God's grace and also His mercy.
で彼はその、恵みまた現れみを持って私たちこの家族に、属してるんです。
And so He takes that grace and mercy and He takes it into this place and He binds us together. We're His family in this place.
この御国の中に私たちはある意味イエス様を二つのことをしたいんです。
And so inside of this God's kingdom, there's two things that Jesus wants to do.
イエス様は私たちを建てたいんです。
He wants to build us. God is the builder.
また彼を私を通して彼を建てたいんです。
And through us, he's also going to build his body.
先週、この2つのことについて話したんですけど、1つは神様は建築者です。
And last week we talked about these two things, but number one is that God is a builder.
で、彼は何を建てているというと、彼の御国を建ててるんです。
And what is he building? He's building his kingdom.
で2つ目のポイントは私たちが話したのは私たち神様に似た作られたこの私たち人間として私たちも建築者です。
And what we also talked about, the number two point, is that we, just as the humans that God created, we also are builders.
で、そこは私たちは何を建ててるんですか?
And what are we building?
それはこの、地上にいる私たちの、この建て、このある意味私たちの国ですか?
Is what we're building here on earth, is it our own kingdom?
私たちこの世の中の、この国ですか?
Is it the kingdoms of this world?
それか神様の御国を建ててるんですか?
Or is it God's kingdom?
私たちはクリスチャンとして神様の 国を建てたいです。
So us as Christians, really, our responsibility is to build God's kingdom.
でも神様の御国を建てるため、私たちの力、私たちでこうよしじゃあ作るぞっていうのは絶対できません。
But in order to build God's kingdom, we can't just go ahead and get all of our own strength and say, "Okay, we're going to build it according to ourselves."
よし頑張るぞ。
We can't say, "Oh, okay, let's go."
No, イエス様が初めに私たちを建てないといけない。
No, from the very beginning, Jesus has to be the builder of everything.
彼が私たちを作られる中で、そこ初めてイエス様が私たちを一人一人に与えられているこの目的を果たす始めることができるんです。
And so knowing that he's the builder, if we start from the scratch, making him be the first, we see that he has a plan that he's going to use us to build.
この、今の話に 前回も話したこの、このイエス様、を、まあ、例えというかその、ネヘミアというその聖書の場所を見てそこから私たちはこの、シリーズを、話しています。
And last week we also used this example. It's the story of、Nehemiah in the Bible as an example of Jesus building.
で今日も、このネヘミヤの話を使って、イエス様が私たちを立てることを、それを通して、見たいです。
And we're also going to use Nehemiah today to just talk about Jesus building us.
でたまに私たちはこの聖書を見る中でこの、新約聖書、旧約聖書でこうあるんですよね。
And sometimes when we're reading the Bible, you might have already noticed, that there's a New TestamentIn the Bible, and there's also an Old Testament.
でもしかしたら、このね、何が違うんですかってこう思う方もいるかもしれないです。
And there might be people thinking, well, what's the difference between the two?
この旧約聖書と新約聖書の大きくこの、栄える一つの、出来事があるんです。
And there's a really big event that happened that divides the New and the Old Testament.
それがイエス様がこの地上に来たんです。
And it's that Jesus, he came to this earth.
で来ただけじゃなく十字架で彼が私と神様が関係を持つことができることをしてくれたんです。
And not only that, so that we could have a relationship with God, he died on the cross for us.
その前の旧約聖書は個人個人っていうイエス様と関係を持つことはできなかったんです。
And so before that, if you look at the Old Testament, you couldn't have a personal relationship with Jesus.
なので私たちはこの新約聖書に私たちいてるこのクリスチャンとして。
And so now that we're Christians and we live in this time of the New Testament when Jesus has come.
じゃあどうやってこの旧約聖書ある意味イエス様がね、このいないこの旧約聖書をどういうふうに見たらいいんですか。
And you might be wondering, well, how do we relate to the Old Testament where Jesus hadn't come yet?
で、それはイエス様、十字架、また福音っていうこのメガネっていうかこの、このフィルターを通してこの旧約聖書を見るんです。
And really the secret is just seeing what Jesus did on the cross, seeing the gospel, and looking at the Old Testament through what he did.
で、それを通して、それを、出てくるというか、見ることができることは、
And what you're able to see if you look through Jesus at the Old Testament,
それを旧約聖書を教えのため、使うことができます。
You're able to see the things that the Old Testament is trying to teach us now.
この知恵を、この旧約聖書からいただくことができます。
You're able to receive wisdom from the Old Testament.
傾向をそこから見ることができるんです。
You're able to see warnings from the Old Testament.
旧約聖書からこのイエス様の生き方、イエス様の中心であるこの、生き方も学ぶことがたくさんあります。
You're also able to see through Jesus in the Old Testament many instructions on how to live life.
ある意味みんな、最近はあんまり見ないんですけど、この 3D picture って知ってますか？
Have you ever heard of 3D pictures?
こういうなんかうちの子供の時は、この新聞にあったんですけど、この目をなんかこういう感じこうねこうなんか変なことこうやるとそこからこうなんかこう出てくるこの絵があるんですね。
And so when I was a kid, it'd be in the newspaper, and it kind of be a weird kind of illustration on there. If you stared at it for a long time, then an image would come out of
the picture. 私今話してることなんかちょっと若干わかる人いますか？
Does anybody understand?
OK. 半分ぐらい。OK. ふふ。ね、こう何言ってんのってこう思ったらね、こうちょっと困るなと思って。はい。ある意味その新約聖書と旧約聖書はこの旧約聖書はある意味そういう感じ。私たちをこの旧新約聖書を通してその旧約聖書を言ってるこの隠れてるそこを見ることができるんです。
And so the Old Testament and New Testament works in that same way. Now that we live in what Jesus did and the New Testament, when we look through that, we're able to see the hidden wisdom and all those things come out of the Old Testament for us.
で、それを今日実際このネヘミヤの話を通してやりたいです。
And so we're going to put that into practice today by looking at the story of Nehemiah.
今日の話は、このネヘミヤの、1章から6章。
And today we're going to be looking at from Nehemiah chapters 1 through 6.
で、この読むことするともうね、とても時間かかるので、それは今日、また、こういうふうな話ですよって、話します。
And so we can't take the actual time to read all six chapters, and so I'm going to do an overview of them for you.
でもそこを通して、ぜひもしもっとそれを見たい、読みたいだったら、ぜひ、帰っていつか、それを読んでもらったらすごい嬉しいです。
And if you're hearing the overview and you're saying, oh, I'd like to know more, I really recommend just reading the chapters for yourself.
Okay, じゃあそこをちょっと今このネヘミヤっていう話は何なんだってこうちょっと。話しますね。
Okay, I'm gonna give you an overview of how it went.
Okay, このネヘミヤの話はバビロンっていう、国に、始まるんです。
And so the whole story of Nehemiah actually begins in a country called Babylon.
で、このネヘミヤっていう方は、イスラエル人ですね。
And Nehemiah, he was an Israelite.
じゃあなんでイスラエル人なのにバビロンっていう、国にいるんですか？
And you might be saying, why was an Israelite? What was he doing in the land of Babylon?
彼は奴隷でした。
He was a slave there.
このバビロンはイスラエルを、この戦争に勝ってそこにいる人を全部このバビロンまたバビロンは、支配してた国にばらまいたんですね。
And so Babylon had defeated the country of Israel and it took the citizens there as captives back to Babylon.
でそうするだけじゃなくてこのエルサレムそこの、イスラエルの一番、この、町を、もう完全に壊したんです。
And they didn't end there. They also took Jerusalem and they destroyed the city.
で、150年間その町の、この兵、その壁が全部、このばらまいて、もう何もある意味この、この栄えることができない、またその、この、生き来た人、人生を誰もそこに住んでる人は過ごすことができない状態でした。
And so for 150 years, the city had been broken down and the walls were destroyed and it became a desolate place where nobody could really live.
で、ネヘミヤというお方はその王様の、毎日、関わってた方だったんですね。
And so Nehemiah in Babylon, he was someone that interacted with the king there on a daily basis.
なぜなら彼は、検釈官でした。
And the reason why is he was the king's cupbearer.
で、まあ彼ね、この王様が、変なものを食べないように彼は一回食べて、おお大丈夫か、はい、いただきますみたいなこうする人ね。
And so he was there just to make sure that the king wouldn't take in any poison, so he would eat all his food and drink his drink before he had it.
でもそこで彼は、このエルサレムの状態を、彼の、兄弟から聞いたとき。
And so as Nehemiah was doing this, he heard on the state of Jerusalem.
そのエルサレムが、困難、また本当にもう、もう大変なところにいるんだよって。
And they just told him how the whole city was broken down and the walls were destroyed.
そこで彼がもう涙を流しながら。
And he started weeping.
イエス様の前に神様の前に出て、神様、どうかそれを変えてください。
And he went before God and said, God, please do something for Jerusalem.
で、実際その王の前に、仕事として出てった時。
And when he went before the king to do his job.
彼は、その王様と話す中で王様、お、そうなのか、どうしたいってこう聞かれたんですね。
And so he went to the king and told the king about what was on his mind.
で、それで王様が、OK、じゃああなたが、戻って、そこの兵を立てない。またそこを、そういうふうにしたかったら OK。私のすべてのを、その持ち物、お金、その軍隊全部送るから行ってやってください。
And so the king heard the story, he said, and he gave him permission to go back and rebuild the walls. And he also said, okay, I'm going to give you all the resources that you need to do the job.
で、実際行って、で、普段だったらもう何年かかることが、みんなのその町いる人は52日間で、みんな手を合わせながら、力を合わせながらやったんです。
And so he went back to Jerusalem, and what would normally take many, many years to accomplish, he was able to do with the people there, he was able to do it in 52 days.
Okay, じゃあみんなは、はいはい、なんか話してるね。はい、なんか、はいはい、じゃあこれはどういうことだろうってこう思うかもしれない。
And you might be listening to this all and be thinking in your minds, what's the point of all this? 2020
年のこの9月13日、なぜ私はこの話を聞かないといけないのか。
Why am I listening to this story right now in the year 2020?
で、それはこの話を通して、イエス様が私たちに対するの心が見ることができるんです。
It's because through this story here, we're able to see right now Jesus's heart towards us.
エルサレムっていう町が私たちです。
Jerusalem represents us.
私たちの兵が壊れてるんです。私たちっていうイエス様がいない、町としては私たちは栄えることができない町です。
It represents our lives without Jesus, how when we don't have the walls of our life and when we're broken down and we need help.
で、ネヘミヤはイエス様です。
And Nehemiah represents Jesus.
ネヘミヤはそれを見たとき、いや、これではダメ。私は何かとしたいっていうことで、彼は実際行ってその兵を立てたんです。
And so just like Nehemiah went to Jerusalem so that he could help build the walls, Jesus Christ came to us so he could rebuild our lives.
で、そこで私たちは今からこの7つの、イエス様に対、そのイエス様の心に対して私たち今から見ます。
And so right now we're going to go and we're going to see seven things about Jesus's heart.
で、これ入る前に私のメッセージと全全関係ないことを一回ちょっとやりたいです。
And before we go into that, I'd like to say something that has nothing to do with what we're talking
about right now. このバビロンとイスラエルってね、実はね、1600キロ離れてるんですね。
Babylon and Jerusalem, they were separated by 1600 kilometers.
へーと思うかもしれないです。
And you might be, wow, you didn't know that.
Okay, ここでちょっとクイズを出したいと思います。
Right now we're going to do a quiz.
これね、これ一緒にやりなさいね。今から3つの日本だったら1600メーターってどういう距離なのかを今から出します。1、2番、3番を出します。
So right now we're going to give out three options, examples in Japan.Of how far 1600 kilometers is.
で、それに対して、まあ、1番、2番、3番、実際手で、指で表してください。
Please go ahead and raise your hand on the one that you think is correct.
はじめの1個は、大阪から札幌。
The first one is from
1600 キロ。
大阪から札幌 is that 1600 kilometers.
2個目。
Number two.
福岡から札幌が1600キロ。
And again, Fukuoka from Sapporo is at 1600 kilometers.
で、三つは大阪から東京までが1600キロ。
And next is from Osaka to Tokyo.
はい、じゃあもう一回言いますよ。一番は大阪から札幌。
Number one, Osaka to Sapporo.
二番、福岡から札幌。
Number two, Fukuoka to Sapporo.
三つ目は大阪から東京。
And number three, Osaka.
はい、じゃあ指でね、こう一番、二番、はい。
Okay.
5秒いきますよ。
Go. 4。
オンラインの方もそうですよ。3、2、1。はい、じゃあ1番、2番、1番、2番、1番か2番ですね。3番ないですね。はい、1番と2番、結構ね、こうちょっと2番がちょっと多い感じですけど、はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと下げてくださいね。実際は。1600メーターね、めっちゃ近いやん。1600キロは福岡から札幌までなんですよ。だ2番なんです。イエーイ。
Yeah, the answer was number two.
実際この線をこう引いてやると、1400キロなんですけど、道なりこうね、この道を行くと、まあ、実は1700キロなんですけど、まあ、その間ですね、こうね、こうちょっと山をなんかね、こうジャンプすれば。それぐらい、福岡から札幌まで、ネヘミヤさんは実際、まあ、ラクダだったり、馬だったり、歩いたり行ったんです。
And so whether Nehemiah, whether he went on a camel or horse or however he traveled, that was the distance that he traveled. It would be the same as from Fukuoka to Sapporo.
メッセージと全く関係ないです。はい、じゃあ行きます。
It had nothing to do with my message, but...
今日、この7つを見て、イエス様が私たちに対する、心を見たいです。
And so we're going to look at seven examples of Jesus' heart towards us.
1個目は、私たちを愛してくださってるんです。
The first one is that he loves us.
この、ネヘミヤさんが本当にそのイスラエル、またその、このエルサレムが見たとき、彼がもう聞きたくて聞きたくて仕方ない、どうなってるんですか、どういうふうになってるんですか、大丈夫ですかって、その心、神様も一緒、一人一人の名前を挙げながら一人一人を、見てるんです。
And so Nehemiah, he had such a heart towards Israel. When he started hearing about it, he just couldn't stop asking about it. He just wanted to know the condition of the city. And Jesus has the same heart about each and every one of us.
聖書箇所いっぱい読みますので、もうどんどんどんどんいきますね。
And so we're going to read some, a bunch of scriptures right now.
ここに上がりますけど、ローマ、人への手紙8章35節。
And so we're going to read first Romans 8:35.
誰が私たちをキリストの愛から引き離すことができますか？苦難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？
Can anything separate us from Christ's love? Can trouble or problems or persecution separate us from his love? If we have no food or clothes or face danger or even death,Will that separate us from his love?
またエペソ3章17から19、信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますように、そして愛に根ざし愛に寄贈を置いているあなた方が、すべての聖徒たちと共にその広さ長さ高さ深さがどれほどあるかを理解する力を持つようになり、信じをはるかに超えてキリストの愛を知ることができますように、そのようにして神の満ちあふれる豊かさにまであなた方が満たされますように。
In Ephesians 3:17-19,I pray that Christ will live in your hearts because of your faith. I pray that your life will be strong in love and be built on love. And I pray that you and all God's holy people will have the power to understand the greatness of Christ's love. How wide, how long, how high, and how deep that love is. Christ's love is greater than anyone can ever know. But I pray that you will be able to know that love. Then you can be filled with everything God has for you.
私たちを愛してくださるんです。
He loves us.
2個目は、私たちの痛みを知ってくださるんです。
Number two is that he feels our pain.
聖書に実は一番短い、聖書箇所が一つあるんですね。
There's a, it's the number one shortest verse in the Bible.
で、それはヨハネの、11章35節。
And it's John 11:35.
英語で2つの言葉だけです。
In English, it's only two words.
でも日本語では、イエスは涙を流された。
And it says, Jesus wept.
なぜ彼は泣いてたんですか？
Why did he weep?
そこに、ある息子が、その家族の息子が死んで、その周りの人がこの息子のためになんで亡くなったのか、その悲しさによってイエス様もその痛み、彼らと一緒に、わ、本当に皆さんが悲しいっていう、そのそれことと一緒に彼のもその亡くなった方のために泣いてたんです。
And it's because he was in a place at that time where a son had died and a family and the whole village, they were mourning and weeping at that time, and he felt all of their pain.
彼らは 何かこのあのその人を救うことができないから泣いてたんではないですよ。
He wasn't crying because he couldn't actually save or change that event.
そのお父さん、お母さん、家族の痛みを知っててだから。
Is because he understood just the pain that that family was going through. 理解してたから。He understood it.
一緒に泣いてたんです。
And he cried together with them.
ネヘミヤの話でもそうですけど、そのエルサレムの状態を見たとき、ネヘミヤが泣いたと一緒で。
And also in the story of Nehemiah, when he heard about the condition of Jerusalem, he also wept.
イエス様も私たちを見るとき、またその世の中を見るとき、私たちが通っていること、もしかしたらこの過去の痛み、もしかしたら今でもこう通っているこの心の傷を見て、イエスも泣いているんです。
When Jesus also, when he looks at our lives, when he looks at what's going on in the world and just the pain that we go through, he also weeps and cries with us.
でもそれが私たちを癒すことができないから泣いてないんです。
He's not crying because he can't do anything for us.
いや、一緒に寄り添って、いや、私の近く来ると、私は大丈夫よ、治してあげるよ、私を一緒にその愛してくださるよ。
No, he draws near to us and he says, if you let me, I can go ahead, I can fix that, I can heal you, I can fix this situation.
私たちのために祈ってくださってるんです。
He prays for us.
マジですか?
Really?
イエス様?
Jesus?
私のため?
Prays for me?
はい。
Yes, he does.
ヘブル、手紙7章の25節。
In Hebrews 7:25.
従ってイエスはいつも生きていて、彼らのために祈り、にのもう一回彼らのために取りなしをしておられているんです。この彼らというのは私ですよ。ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。
Therefore he is able once and forever to save those who come to God through him. He lives forever to intercede with GodOn their behalf.
またヨハネの17章に見ることもできるのは、イエス様はその弟子のためにも祈ってたんです。
And also, if you look in John 17, in that chapter, you'll also see Jesus praying for his disciples.
イエス様は私たちのため、応援してるんです。
Jesus, he's supporting us, he's cheering us on.
私たちを、ある意味、もうよし、頑張れ、あなたはできるんだよって、その彼の、その天のお父様に祈ってるんです。
And so he's praying, he's just cheering us on. You can do it, you can do it. And he's supporting us to his father.
私たちのために死なれた。
And he died for us.
え、ちょっと待って。ネヘミヤさんは死んでないじゃないですか。
And you might be thinking, hey, wait, Nehemiah didn't die.
そう、だけど。
He didn't, but.
ネヘミヤの、2章3節。
If you look in Nehemiah chapter 2 verse 3.
すると王は私に言った。病気でもなさそうなのになぜそのように沈んだ顔をしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。私は非常に恐れて王に言った。
And it says, so the king asked me, why are you looking sad? You don't look sick to me. You must be deeply troubled.Then I was terrified.
なぜ彼は襲ってたんですか?
Why was he so terrified?
その当時は王の前にはこの悲しむ顔とかそういう顔は絶対に出してはいけなかったんです。
So in this time, in this culture, in front of the king, you could never show any sadness in front of him.
もうそれを見せたことだけ、それだけで死刑っていうことだったんです。
Just that was grounds for him to terminate you, to kill you.
ネヘミヤはそれを知ってたんです。
Nehemiah, he knew this.
でも、
But,
神様からこのいただいたそのもう上向きというか、もう本当にもう神様エリサレムってそれがもう取ることができなかった。
This thing in his heart that he received from God towards Jerusalem, he couldn't just let it just stay there.
ある意味彼の人生を捨てたんです。
In one way of looking at, he sacrificed his life for it.
でも、
But,
その王様はその命を彼に渡したんです。
The king took his life that he was forfeiting and he gave it back to Nehemiah.
でそれを対してどうしたいですか？
And from that, he actually responded to Nehemiah and said, "What's wrong?"
このエルサレムを立て直したいんです。
And Nehemiah, he gave the request to the king, "I want to rebuild Jerusalem."
イエス様は全く一緒です。
Jesus, it was exactly the same with him.
私たちを立て直したいです。
He wanted to rebuild our lives.
そのため十字架の上に死んだんです。
And because of that, he went to the cross and died for us.
その十字架に死んだことによって私たちはこの勝利した人生を歩むことができたんです。
実った人生を
生きることができるんです。
he made it so we can have lives that bear fruit.
5番は私たちのところへ来てくださったんです。
Number five is that he came for us.
エルサレムっていうところまでネヘミヤは行きました。
ネヘミヤ went all the way to Jerusalem.
1600キロ行ったんです。
He went 1600 kilometers.
彼はある意味その当時王様の家ですよ。一番綺麗、一番美しい、一番おいしいものを食べる、一番全部揃ってるところ、そこからエルサレムまで行ったんです。
And so really in that time he lived in the king's palace. He was able to eat the best food and live in the best place and have one of the best lives and he left all of that to go to Jerusalem.
でもそれでもこのエルサレムという町を救いたかったんです。
But through that he was able to save the city of Jerusalem.
第2コリント8章9節。
In 2 Corinthians 8:9.
あなた方は主イエス・キリストがどんなに愛と恵みに満ちておられたかを知っていますか？あれほど富んでおられた主があなた方を助けるためにあれほど貧しくなりました。その貧しさによってあなた方を富むものとするためにしたんです。
For you know the grace of our Lord Jesus Christ that though he was richYet for your sake he became poor, so that through his poverty you might become rich.
私たちをイエス様は OK。私はこのお父さんの隣に座っている、そこでも捨てて、私は人間になって、私は地上に行って、そこで私は命を捧げて、みんなが天のお父様と関係を持つため、私はの人生を捧げたい。
And Jesus, he was seated at the right hand of his father, but he laid it all down. He became a human. He came down to earth and he gave his life for us.
私たちと関係を持ちたかったんです。
He wanted to have a relationship with us.
私たちとこの、飛んだとこと、ちょっと頑張ってねっていう、そういうだけじゃない。いや、私たちと一緒にその過ごしたいんです。
He didn't just from a far place off become uninvolved in our lives and say, "All right, you can do it. I'm rooting for you." No, he came close to us and lived with us.
私たちの必要を備えてくださるんです。
He is our provider.
イエス様は私は本当にすべてこの人生に必要なものを与えてくださるんです。
Jesus, He gives us everything that we need for our lives here.
ネヘミヤの中の話の中でもそれを見ることができます。
We can also see this in the story of Nehemiah.
彼がエルサレム行った時、よし、ちょっともう服着れば、行ってきますってそれで来なかったんです。
He didn't just come just in his clothes merely all the way to Jerusalem.
エルサレムが必要なものを全部持って行ったんです。
He took with him all the things that Jerusalem would need.
そこだけじゃなくて彼は励ましも持ってきたんです。
Not only that, he also brought with him encouragement.
その建てるための知恵を持ってきました。
He brought a wisdom on how to build the walls.
目標、目的があって行ったんです。
He brought vision for the people.
守りを持ってきたんです。
He brought a purpose with him.
イエス様は全く一緒です。
It's the same.
イエス様は私たちは必要を与えてくださる。
Jesus also brings everything that we need.
聖書また私たちの周りのこの家族を通して励ましを持ってくるんです。
Through the word of God and also through his family that he's provided for us, he encourages us.
私たちの中に住んでくださった聖霊様によって知恵をくださるんです。
By the Holy Spirit that lives inside of us, he gives us the wisdom we'll need.
目的、目標を私たちは作られるとこから私たちを一人一人渡してるんです。
He speaks to each and everyone.One of us, the vision and the purpose that we need for our lives.
私たちを守ってくださるんです。
He protects us.
ピリピの、への手紙4章19節。
In Philippians 4:19.
また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要すべてを、すべて満たしてくださいます。
And this same God who takes care of me will supply all your needs from his glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus.
これで最後のポイントいきます。
Here's the last point.
私たちを立てており、私たちを通して立ておられるんです。
He is building us and building through us.
ネヘミヤは実際行ってそのチームを作りました。
Nehemiah, he actually went to Jerusalem. When he was there, he assembled a team.
そこで、あなたはここに立ててね。
And through that, he gave people's roles. He said, okay, you're going to build this.
ここをあなたのが任されたとこだよ。
He said, I'm going to entrust you with this part right here.
イエス様は全く一緒です。
Jesus does the same thing.
イエス様は教会を建てました。
Jesus, he established the church.
私たちはこの全世界っていう教会をこの任せたんです。
And he also entrusted us with building his church on this earth.
でも地域教会に対してあなたはそこに立ててね。そこの地域教会はあそこに立ててね。
But with the local church, he comes to us and he gives us instructions. Go ahead and build this church here, and I want you to build this church here.
Okay, Life Church, 江坂を立ててね。
And he says to Life Church, I want you to build Osaka.
江坂だけじゃなくて大阪作ってね。
And not only Osaka, I want you to also do Osaka.
関西よろしく。
And I want you to take care and build Kansai.
で、それを私たちはこの地域教会もちろん。
And so obviously, yes, us for this local church, yes, it's ours.
もちろん私たちは隣の、地域教会も一緒に手つないでそれを従っていきます。
And we want to join hands with other local churches in the area and obey God.
でもこの質問を聞きたいです。イエス様はあなたをどこにここ立ててねって言われたんですか？
But the question I want to ask this morning is, what is Jesus coming to you and saying, here, I want you to build this right here?
神様は私たちを一人一人その職場。
God has for each and every one of us our workplaces.
私たちの家族。
He has our families.
私たちのこの町、住んでる場所です。
The cities that we live in.
私たちのこのつながってる友達。
And the friends that we're connected with.
イエス様はあなたを通して彼ら一人一人立てたいんです。
Jesus, through you, wants to build up others one by one.
ヨハネ15章16節。
In John 15, 16.
あなた方が私を選んではないんです。これ私たちは私ね。あなたはイエス様。イエス様は私はイエスも選んでないんですね。私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。
Jesus says, you didn't choose me, I chose you, and I appointed you to go and produce lasting fruit, so that my Father will give you whatever you ask for using my name.
Ephesians 2, 20
through 21.
人たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わせて成長し、主にある聖なる宮となります。
Together we are his house, built on the foundation of the apostles and the prophets, and the cornerstone is Christ Jesus himself. We are carefully joined together in him.Becoming a holy temple for the Lord.
Nehemiah はその町に行って、よし建てようって言いました。
And so Nehemiah, he went to Jerusalem. He said, "Let's build this city."
その人たちが Yes, 行こう。
And the people also responded to him, and they said, "Yes, let's go."
イエス様もあなたを建てたい。
Jesus also wants to build you.
あなたを通して周りの建てたい。
And through you, he wants to build others.
それをしてもいいですか?
Is it okay for him to do that?
私たちはイエス様っていうその私の救い主だけとしてこの OK 私の救い主でよろしくそれだけで終わらないんです。
And so God, he doesn't want us to only receive Jesus as our Savior.
それがスタートです。
It's the start.
そこから
From that
私たちを彼を立て続けたいんです。
He has to keep building us.
私たちを通して立て続けたいんです。
Through us, he wants to continue the building process.
今から、この Jesus at the Center という歌を歌います。
Right now we're gonna sing the song Jesus at the Center.
でもこれを通して、イエス様とこういう時間を持ってほしいんです。
And through this song, we just want all of us to have some time with Jesus.
イエス様、私のこの中心でいてほしい。
And just want to respond to him, say, Jesus, I want you to come in me and be the center.
でもしこういう質問、イエス様、私の中心でいないとこってありますか?
And also we have just a question, maybe you don't have Jesus inside you right now.
でもしそういう、はい、この場所、まだ私は中心じゃないっていうとこあったら、そこを神様とのこの、時間を通して、そこを彼と話してください。
And so if you feel that Jesus isn't the center of your life, this is also a time for you to talk with him and invite him in to take that place.
みんな一緒に立ってもらっていいですか?
Let's all stand together.
イエス様、私の中心で、いてほしいということで、二つの手を挙げて、もうある意味、もう私はもう何もないです。もうあなただけですということで、両方手挙げてもらっていいですか
？So just responding to how Jesus wants to be the center. If you respond to that, can you just go ahead and raise two hands and just symbolize where just it's not about me.Jesus, I want it to be all about you.
Yes, Sama.
Jesus.
Yes, Sama.
Jesus.
一人一人の人生の真ん中に立ってほしいです。
Jesus, we want you to just come and stand in each in the middle of each and every one of our lives.
私たちで歩む毎日の中に中心で立ってほしいです。
Jesus, just come into the center of our daily lives.
明日私たちが学校に行くとき、あなた私たちはその学校の生活の中でも中心に立ってほしいです。
As we go to school tomorrow, I want you to be the center of my daily life at school.
職場行くとき、同僚とまたその部下といろんな人と、その関わる中で、あなたもその中心にいてほしいです。
And as I go to my workplace tomorrow, in every just department, every area I'm involved in at work, everywhere, I want you to be the center.
私のこの家族と一緒にこのコネクトするとき一緒にこのハンガーとするその一つ一つの言葉一つ一つの行動に中心に立ってほしいです
And with my family just every connection that I have when I hang out always just be the center of my life there
私たちと友達と出会うとき私たちもそこの中心に立ってほしいです
when I go to meet my friends, be the center of my life.
神様、それが私たちの叫び声です。
That's the cry of my heart, Lord.
私たちの全てのとこにあなたが中心に立ってください。
Every single area of my life, wherever I go, I want you to be the center.
神様、この教会の中心に立っていていることありがとうございます。
Thank you so much, Father, that you're standing in the center of this church.
私たちはこの家族、神様の家族としてコネクトするとき、また話すとき、あなたが中心であることありがとうございます。
Thank you so much, just as God's family, when we're talking and fellowshipping with each other, thank you that you are the center.
このプランティングまたこの、この、メンバーとして私たちがこのライフチャーチを立て上げるためそこの中でも中心である立てていることありがとうございます。
We thank you so much just through the planting and through Life Church as your church and God's family. We thank you that you are in the center.
あなたにすべてを中心に立てる権威を渡します。
We give you the authority to stand in the center of everything we do.
私たちは委ねます。
We give it to you.
イエス様の名前によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
Amen. 神様は本当に一番素晴らしい建築家ですね。
God, He's the most amazing.Master builder, isn't he?
また今週も私たちを毎日彼を私たちの中を作りながら私たちもね見ながら神様はどういうふうに使ってくださいそういう一週間を持つことは本当に嬉しいです。
So let's just have an amazing week every day this week, just seeing how God is remaking and renewing us throughout the week.
この家族を本当に嬉しいです。
And so we're just so happy.Just being a family together with you.
残れる時間は一緒に交わる、また、話す時間を、取ってください。
And let's just go ahead and hang out with the time we have remaining together.
プランティングは2時からこの場所で、行います。
And planting will begin at 2 o'clock here in this hall.
また来週会いましょう。
See you next week.